一箇所聖書を開きますが、旧約聖書の申命記を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。今日は説教聖書の箇所をたくさん開きますがですね、開ける人は開き、また開いた箇所をですねメモしていただければ幸いです。では申命記の16章の16節17節を美穂姉妹読んでください。
あなたのうちの男子は皆年に3度種を入れないパンの祭り、7週の祭り、カリイオの祭りの時にあなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。あなたの神主が賜った祝福に応じてそれぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない。
はい、イスラエルには三大祭り、大きな祭りがあって、ここに書いてある種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りです。ここにですねこう書いてありましたね。あ、ごめんなさい、その前にですね今日は聖日です。ですね、聖日の聖というのはギリシャ語でハギオスと言います。ですね、このハギオスという言葉の意味は区別するという意味です。ハギオス、聖書の聖、聖日の聖、皆さんクリスチャンのことを聖徒と言いま す, です、ね、はい、聖というのは区別するという意味です。で、聖日礼拝というのは他の日と区別し神様の前に礼拝を捧げる日です。他の曜日と区別し神の前に礼拝を捧げる日、私たちの日常生活で最も大切な日、これが聖日です。で、この日に私たちは神を礼拝するわけです、ね、で、今読んだところにはですねこう書いてありました。主の前には何も持たずに、口語訳では空手でって書いてある。もう空っぽの手で出てはならないとこう書いてある。何も持たないで出てはいけないとですね。で、17節にあなたの神主が賜った祝福に応じてそれぞれ自分の捧げ物を持って出なければならないと17節にはこう書いてありました。何も持たんで神様の前でいかんって書いてあるんですね。はい、ごめんなさい。神様という漢字は示す辺に申すと書きます。そうですね。で、この示すという字ですけれどもですね、この示すですが、この祭壇に上はこれ生贄です。何か載ってますよね。祭壇に生贄を捧げられている示す、ね、で、申すというのはですねこれは語ることですね。つまり神様というのは生贄が捧げられている祭壇から語るお方なんです。生贄が捧げられている祭壇から語るお方だから、生贄が必要なんですでは神様の前に出るとき何をもって、ね、生贄ですね、別の言い方をすれば犠牲です、捧げたらよいのでしょうかということです。で、今日この話をいたします。皆さん礼拝に来ました。何をもって神様の前にですね礼拝捧げたらよいのでしょうか。今日は神様の前に出るとき、つまり礼拝において捧げるですね3つのものについてお話しします、ね、3つのものについてお話をします。それをもってどうぞ神様の前に出てください。はい、神様の前に捧げる第一のものはローマ人への手紙12章の1節に書いてあります。では見ほしま、ローマ書12章の1節だけ読んでください。
そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を 神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
そういうわけですから、兄弟たち、私パウロですが、神様の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。ここにですね、あなた方の体をって書いてある。神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。まず体を捧げようとこう書いてある。第一に捧げるものは体です。ではですね、体って何でしょうか。何を捧げるんですか。それは第一テサロニケ5章23節に書いてあることですけれどもですね、私だけその部分をお読みいたします。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の次霊、魂、体が完全に守られますようにと、こう5章23節書いてある。つまり体、私たちの体はですね、人間の体はまず霊です。一番内側に霊があります。でこれをギリシャ語でプニューマと言いま す、ね、神様、私たちのうちに霊があるから私たちは生きているわけです。霊が体から取り去られた瞬間が死です。だから霊、プニューマとですね、次に魂って書いてありました。魂って何でしょうか。これは皆さんの知性です。感情です。意思の部分ですですね。あなたの人格を構成している部分です。あなたの知性、感情、意思ですね。でこれギリシャ語でプシュケっていうんです。魂の部分ですね。それともう一つは肉体です。この体ですね。でこの肉体です。でギリシャ語ではソーマっていうんです。これ3つから成り立っています。霊と魂と肉体ですですね。プニューマとプシケとソーマから成り立っています。ですから体を捧げるということは、ね、一部ではなくてあなたの全てを、霊も魂も肉体も全てを、つまり全存在を捧げなさい。あなたの全てを捧げなさいという意味です。あなた自身にある全てのものを捧げなさいというのは、体を捧げるというここで言っている意味です。あなたのすべて、全存在を捧げることです。ですから神様の前に、今日皆さん神様の前に出ているわけですが、神様、私のすべて、霊も魂、知性、感情、意志も肉体もあなたに捧げますと告白することなんですですね。第一コリント6章の19、20節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。皆さんがよく言ったら知っている言葉です。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。でこれ第一コリント6章19、20にこう書いてあるんです。つまり私たちですが、もともとイエス・キリストの命、十字架ですね、を代価として命を払って、いわゆる血を流して代価として神様に買い取られた、贖われたものなんです。もともと神様のものなんです。イエス様を信じた時からですね。ですからあなたの体、全存在を神に捧げなさいと聖書はこう言っているわけです。ですね。はい、神様に捧げるですね、大地のもの、あなた自身です。私の存在、全存在をあなたに捧げますと、あなた自身を捧げることです。これが大地の生贄です。ですね。はい。清い聖なる供え物として捧げなさい。はい、では神様に捧げる第二のものに行きます。でこれは目に見えないものです。つまりあなたの心に属する部分です、ね、 では心に属するものは何と聖書は言っているでしょうかですね。はい、これについては聖書はいくつかのことを語っています、ね、これらを捧げなさいと詩編の56編12節、私は感謝の生贄をあなたに捧げますという御言葉があります。つまり神様に捧げるものは感謝なんです。感謝の生贄をあなたに捧げます。皆さん神様に感謝を持ってこの場所に来ているでしょうか。日頃の生活で神様に感謝を捧げているでしょうかですね。感謝の生贄です、ね、神様に捧げなさいと聖書は言う。詩編56編12節です。はい、ヘブル人への手紙ですね、13章5節にはこう書いてあります。ですから私たちはキリストを通して、次、賛美の生贄って書いてある。今日皆さん朝ですね、この礼拝説教前に賛美しました。賛美の生贄、すなわち神様の皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかって書いてある。日常生活の中でいつも神様を賛美している人がいます。ですね、賛美の生贄、唇の果実を捧げているわけです。神様はこういうものをですね、生贄として喜んでくださるわけです。2番目はですね、賛美の生贄です。唇の果実です。はい、まだあります詩編9編2節には、私はあなたを喜び誇りますと、糸高き方よ、あなたの皆を褒めたたえますとこう書いてあります。喜びを捧げなさい、神様を喜びなさい、喜びを捧げ神様を誇りなさいとこう書いてあるですね。聖書にこう書いてある。またネヘミヤ記には、主を喜ぶことはあなた方の力です、なんかもこうも書いてあります。これピコンピコンいうのは何ですか、はいはい、次にですね、詩編の51編17節は、神への生贄はと書いてある。砕かれた、つまり減り下った魂って書いてある。砕かれた、悔いた心って書いてある。神よ、あなたはそれを蔑まれません、ないがしろにされません。謙遜な心を持って、減り下った心を持ってですね、砕かれた悔いた心を持って神様の前に出なさいと。ルカの福音書の中にですね、主税人とですね、パリサイ人の祈りがあります。パリサイ人はこう胸を張って、神よ、ね、私はこの主税人のようでないことを感謝します、私は礼拝を守り10分の1を捧げですね、本当に一人親切にしています。しかし主税人は遠く離れて胸を叩いてですね、神様、こんな罪人の私を許してください、憐れんでくださいと祈ったと書いてある。神様はどっちの祈りを受け入れられたか、皆さんご存知ですね。はい、へり下ったですね、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれをないがしろにはされません、謙遜な心です、ですね。神への生贄は、へり下った魂、砕かれた悔いた心、これを捧げなさいとまた詩編51編の6節には、 あなたは心の内の真実を、ね、心の内の真実を喜ばれますと、ね、このように書いてあります。真実な心を持って、ふた心ではないですね、真実な心を持って神様の前に出なさいと、まあ、そう書いてあるわけです。よろしいですか神様に捧げる第二のもの、それは今言いました感謝でしたね。感謝の生贄、賛美、喜びですね、へり下った心、心の中の真実ですね、を捧げなさい。はい、 一箇所聖書を開きます。ヘブル人への手紙4章13節です。美穂姉妹が読んだ後に聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では美穂姉妹、ヘブル書4章の13節だけ読んでください。
作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神様に隠せるものはもう何一つない。どんなものも神様に隠すことはできないって。で、私たちはこの神様に言い訳をしなきゃいけない、弁明をすることになりますよって書いて、神様は私たちの心の中のすべてをご存知です。もう何一つ隠すことはできません。全部ご存知です。何一つ隠すことはできません。人には隠すことができます。神様にはできないのです。ですから兄弟姉妹、神様の前に出るとき最も大切なことです。それはですね、正直であるということです。弱さも欠点も罪深さもですね、もう何でも正直にですね、神様に真実に申し上げることです。ですね。これ以上の生贄はないんです。神様の前に出るとき最も大切なことは正直であると。ですね。祈るときにも祈りの言葉も正直に祈ることです。ですね。もう全部神様をご存知、もうさらけ出されているわけですから。あなたが繕っても神様は本心をご存知です。ね、正直であることです。よろしいですか。だから神様の前に心を開いても正直にありのままをですね、告白し祈ってください。人に言う必要はありませんですね。でもイエス様の前にはもう正直に申し上げてください。イエス様、私はこの罪を犯しました、どうぞ許してくださいとですね、正直に罪を告白するのです。イエスの血はあなたの全ての罪を清めますと聖書に書いてあるわけです。はい、神様に捧げる第三のものに行きます。で、これは目に見えるものです。先ほど2番目は目に見えない心の部分でしたが、これは目に見えるものです。具体的にはですね、奉納物や奉納金、献金のことですですね。物やお金ですですね。目に見えるものです。兄弟姉妹、あなたが神様に捧げるものやですね、お金は次の3つのもののために使われます。次の3つのことのために使われますですね。献金を捧げます、物を捧げます、何に使うんです。3つのことに使われるんです。はい、1番目ですね、神の宮です。街道ですの建設、まあ、設備もあります。その維持管理のためにですね、使われます。はい、出エジプト記の11章の2節にですね、私だけお読み出します。こう書いてある。さあ民に語って聞かせよ、男は隣の男から、女は隣の女から、銀の飾りや金の飾りを求めるように、まあ、どういうことかといえばですね、イスラエルの民はモーセに引きられてエジプトを出ましたですね。エジプトを脱出しました。で、脱出する前に神様はイスラエルの民にエジプトにあるものからですね、金銀をもうできる限り持って出なさいって、エジプトから金銀をですね、持って出なさいと、まあ、聖書には剥ぎ取れとかも書いてあるんですけどね、エジプトの金銀をですね、求めて持って出なさいと。イスラエルの民はエジプトを出ると多くの金銀や宝飾品を持って出ました。 でも荒野に行くのになんでそんなもんがいるんですかと、お店もないのになんでお金がいるんで金がいるんですかとですね、今から荒野に行こうとするのになんでそんなものが必要なのですかって話ですね。はい、皆さん分かりますね。それは、はい、出エジプト記の25章を開いてください。ちょっと長いですが1から8、三保島読んでいただけますか。
主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む締めの上、埋め込むしまめの上や宝石。彼らが私のために聖事を作るなら、私は彼らの中に住む。
はい、神様はイスラエルのためにエジプトから持ち出したものですね、それを奉納物を捧げるように言いなさいって、しかも心から喜んで捧げる人から受け取りなさいとこう書いてある。で、何を捧げるかっていうのはずっとここに書いてありますね。で、一番8節ですね、彼らが私のために聖所、これ幕屋なんですですね、テントの、あの、お花なんですが、聖所なんです。幕屋を建てるなら私は彼らの中に住むと、つまり幕屋建設のためにこれらのものをイスラエルの民から集めなさい、喜んで捧げる人からですね、受け取りなさいとこう書いてある。あなたが捧げるもののはですね、第一に神の宮のために使われるということです。で、彼らが私のためにですね聖所を捧げるなら、聖所を作るなら私は彼らの間に住むと書いてある。皆さんはですね、神様に捧げたものでですね、建物や設備などがありますが、それをあなたが心から捧げたら神様はそこに住みますよとおっしゃっている。モーセは彼らが心から進んで捧げた奉納物で神の宮、幕屋を建てました。この25節からずっと幕屋建設の話が出てくるんですですね、皆さん知っている通り、ね、契約の箱とか祭壇とかですね、パンの机とかいろいろ作ります。全部みんなが喜んで捧げたものから作ったんです。はい、最初のですね、捧げ物は神の宮のために使われます。はい、2番目にですね、物やお金は何のために使われますでしょう。神の御国の働きをする者、福音を述べ伝える者の生活を支えるためです。福音を述べ伝え、神の御国の働きをする者の生活を支えるためです。そのことは第一コリントの9章の14節にこう書いてあります。で、私だけお願いします。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますとこう書いてある。だから神の御国の働きをする人はですね、福音の働きから生活をですね、支えを得るようにとこう書いてある。皆さんの献金はですね、神の御国の働きをする者のための生活としてそれを用いられます。はい、3番目です。皆さんの捧げるですね、物やお金は貧しい者、やもめや孤児を助けなさい。で、これヤコブ書1章27節に書いてある。集めたものでですね、やもめや孤児を助けなさいと。 災害や飢饉などによって生活ですね、困難者を救援しなさいって、そのことは使徒の働き11章の28から29に書いてあります。そのお金で、まあ、今能登災害ありますね。その時に私たちは献金をしてます。支援金を募ってもう1回目送りましたけども、そういう人のために使いなさい。また次にはですね、余裕のあるものが必要のあるもの、まあ、余裕のないものにと分かち合うためだって書いてある。でそれ第一コリントの8章の13から15に書いてあることですがですね、この教会では精米という制度があります。伊藤姉妹がですね担当しておりますが、必要な人から必要な人のその必要を聞いて、それを皆さんにこれありませんかとですね、皆さんに言って、私は今不要の使ってないものがありますとね、その人に渡して、ね、必要のある人に分かち合う。ここで大切なことはですね、私はこれはイエス様に捧げますということです。でもらった人もですね、イエス様からいただきましたということです。捧げ物ですからですね、神様に捧げますと。そして必要な人は神様からいただきました、その仲介を橋渡しをする人がですね、担当者がいるということです。はい、余裕のあるものが必要のあるものに分かち合うためにですね、物やお金は使いなさいと、まあ、聖書をそういうのに教えています。第一コリント8章の13から15です。はい、箴言の19章の17節にこういう御言葉があります。よるべのない者に、あるいは生活に困っている人に施しをするのは主に貸すことだ、神様に貸しを作ることだって書いてある。主がその善行に報いてくださると書いてある。困っている人に与えることは神様に貸しを作ることだって書いてある。どうぞ皆さん、神様に貸しを作ってくださいですね。神様貸し取りますよって言ってですね、神様に貸しを作ってください。で神様に返してくださいって言えばいいわけですよですね。神様貸しを作っておりますけん返してくださいと言えばいいわけですよ。主がその善行に報いてくださると書いてある。箴言の19編の17節です。神様にね、貸しはいっぱい作ってくださいね。はい、もう一つは受けるよりも与える方が幸いですと、まあ、有名な御言葉ですね。使徒の働き20章の35節です。あなたは与えることができることを喜びなさいと聖書は言います。与えることのできる恵みを喜びなさいと聖書は言います。受けるよりも与える方があなたは幸せですと書いてあるですね、はい、神の国は与えるところなんです。はい、まあ、こういう御言葉もありますですね。ですから皆さんがですね、分かった困っている人に与えているのは神様にですね、貸すことでありで、ね、生贄を捧げていることなんです。よろしいですか。で皆さん、こういう話を聞いたら、あ、いい話ねと思っただけではダメなんですよ。実行しなければ何もならないんですよ。何度も言いますけど、御言葉は実行しなければもう絵に描いた餅です。ですね。絵に描いた餅と全然変わらない。でこれ聞いたら実行しましょう。ですね。御言葉は実行しなければなりません。ああ、いい御言葉、いいお話で終わったらもう何にもならないです。ですね。はい。あなたのできることをすればいいのです。聖書はできないことはしなくてもよいと教えます。あなたのできることをするのです。次はですね、どういう神様に捧げるとき、どういう姿勢と心構えで捧げたらよいでしょうかについてお話をいたします。創世記4章4節にアベルが捧げたことが書いてあります。そのところにはこう書いてあります。またアベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。 アベルの捧げる姿勢はとても良かったから神様はそれに注目された、目を止められたって書いてある。でアベルはどういう捧げ方をしたのでしょうか。はい、1番目ウイゴ、最初のものを捧げた。誰も手をつけていない最初のもので捧げた。だから皆さんお給料をもらったら何に使う前にまず神様に捧げるんです。ですね、最初のものを神様に捧げるんです。畑で何かなったらですね、最初のものを教会に持ってくるわけですそういうこと、そういうことですよ。ですね、あの私がですね茨城県の教会に1週間2週間お世話になった時がありました。ですね、よく知っている教会で泊めてもらいました。そしたらですね、その教会で飼っている鶏が卵を産んだんですよ。そしたらその長老さんがその家に住んでてですね、最初に産んだ卵だから牧師先生に食べてもらわなきゃいけないって言ってですね、食べないでちゃんと取っておられたんです、はい。でまあ、神様に捧げるんですけど、もう神様は卵を食べにならないからですね、牧師先生に食べてもらわなきゃいけないとですね、常に最初のものは神に捧げるものだという信仰を持っていらっしゃったということです。こういう捧げる姿勢を神様が喜んでくださるということなんですよ。はい、2番目、最良のものです。一番良いものを選んでる。ですから神様に捧げるときはもう一番いいものを捧げてください。そうすると神様はあなたに一番いいものを返してくださいます。ですね、最良のものを、最も良いものを選んでとこう書いてある。はい、自分自身で捧げてきたって書いてある。あ、ここに関しては一箇所聖書を開きます。はい、第二コリント9章を開いてください。はい、じゃあ三星舞7節を読んでください。聖書朗読者の一章が読んだ後一緒にお読みいたします。はい、第2コリント最初に9章7節です。はい、
一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。一人一人ですね、いやいやながらでなくてですね、神様は喜んで捧げるものしか受け取ってくださらないんです、ね、いやいやながらでなく、強いられてでもなくとか、あんた捧げていかんやんねんって強制されてでもなくとか、ね、はい、心で決めた通りってこう書いてある。つまり喜んでしなさいって書いてあるですね。喜んでしなさいって、捧げ物にはですね、神様の、必ず神様の報い祝福が伴います。皆さん神様にですね捧げたら、必ず捧げたものの同じものが何倍かで返ってきます。皆さんが感謝を捧げたら、神様は感謝をくださいます。あふれるほど。喜びを捧げたら、あふれるほど喜びをくださいます。ものについてもしかりです。そうですね、必ず捧げ物には神様の祝福が伴います。はい、その前の6節を三星舞読んでる。
私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。
はい、聖書を開いている人6節を読みいたしましょう。はい、
私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。
でここで皆さんにですね、注目してもらえたのは蒔くという言葉です。蒔く、私たちは通常ですね、お金を蒔くという使い方はしません。お金は稼いで使うもの、また貯めるもの、今日お金巻いてきたというのを言い方はしません。でも ここは巻くものはって書いてある。で皆さん、私たちが巻くものは何ですか？普通種ですよ。もちろん、まあ、種まきの例えは種は御言葉であるって書いてありますからね。巻くものは普通種なんですよ。で皆さん、種をまいたらどうなりますか？収穫が来るんですよ。まいたものより収穫は必ず多いはずです。何倍かできます。稲の一粒でですね、稲穂に百何十粒つるんですよ。私数えたことがありますから。種はですね、まくって書いてある。つまり神様に捧げるということは天国にまくことだと聖書は教えているわけです。捧げるものは天国の種まきなんです。天国にはですね、干ばつとか飢饉はありません。水害はありません。必ずですね、実ります。で捧げ物は天国の種まきでですね、マラキ書の3章10節に万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開くと書いてある。天国の窓が開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようとマラキ書に書いてあるんです。あなたが捧げ巻いてみなさいって、神様が天の窓を開いてあふれるばかりの祝福をね、注ぐかどうかをテストしなさい、試してみなさいと。私はあなた方のためにイナゴを叱って、イナゴっていうのは食い荒らすわけですね。そのイナゴを叱るって書いてある。マラキ書のこと、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにするって書いてある。作物収穫物を食い荒らすイナゴを叱るって書いてある、ね、滅ぼさないように不作とならないようにすると万軍の主は仰せられるとこう書いてある。マラキ書の言葉ですね。すべての国民はあなた方を幸せ者という、あの人幸せねとみんながあなたのことを言いますよ。幸せ者と言うようになる、あなた方が喜びの地となるからだ。あの人はいつも喜んでいると、ね、そうなりますよと聖書に書いて、神様に捧げることは天国の種まきです。でその種まきには必ず収穫が伴います。そして今読んだところにはですね、少しまく人は少し刈り取る、まあ、当たり前の話です。多くまく人は多く刈り取りますということが書いてある。天国に少しまけば少し皆さんは刈るだからね。刈り取るというのではなく、多くまけば多く刈り取りますと万軍の主は仰せられます。どうぞ試してください。試せって書いてあるんだから、いや試してみますって、試してみてください。ならなかったら私の責任じゃないですよ、神様の責任ですよ。だって神様が万軍の主が仰せられるって書いてあるんですから、神様に言えばいいんです。神様を捧げましたからね、それを報いてくださいって言えばいいんです、ね、献金は神様に捧げる天国の種まきです。この種まきというところに気をつけてください。普通お金をまくという言葉は使いませんけど、献金だけはお金をまくんです。献金して貧しくなることは決してありません。まあ、これは私の体験からも、多くの兄弟姉妹たちがもう体験しているのも体験からももう断言して言えます。あなたが献金して貧しくなることは決してありません。まあ、皆さんは聖書の中で2レプタ捧げた人のね、あのヤマメの話、全財産を捧げたって書いてありますね。その話をご存知でしょう。実はその話の続きは旧約聖書に書いてあるですね、うん、旧約聖書にヤモメとのことが書いてあって、ね、亀の粉は尽きず油は絶えなかった、いつでもその家には食べるものが満ち溢れていたとこう書いてある。第一列王記に書いてあります。献金して貧しくなることは決してありません。 今日は聖日礼拝、聖別された特別の日です。皆さんこの日に礼拝できることを本当に感謝しましょう。もうこれは皆さんもですね、もう特権なんです、ね、神の民に与えられたもう神様からの特権ですからですね、この特権を無駄にしないように。しかしながらですね、今日は聖日礼拝ですが、礼拝というのはですね、聖日、いわゆる日曜日だけするものではありません。今日は聖日礼拝で、まあ、聖日という言葉を使った礼拝ですが、実は礼拝というのはね、神の民にとって毎日の生活のことなんです。毎日の生活が礼拝です。私たちは七つの本質でイエス様中心と言ってますね。だからイエス様中心に生きていけば、あなたはそこでですね、毎日の生活は礼拝なんです、ね、イエス様中心、イエス様を愛して、あなたが成したすべてのことはですね、神様への捧げ物として覚えられています。ちゃんと神様はね、覚えておられます。で、最後にこの御言葉で今日の説教を終わりたいと思いますが、はい、第一コリント15章の58節開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後ですね、一緒にお読みいたします。では見ほしまい、第一コリント15章の一番最後の節、58節読んでください。
ですから神の私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。いつも主の技に励みなさいって、その労苦は無駄になることはないということはもうあなた方は知ってるでしょうってことです。ですね、毎日が礼拝です。毎日ですね、イエス様を愛して、あなたの隣人を愛して、ね、まず自分自身を捧げですね、神様にですね、従っていき、神様に捧げる兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。はい、ではどうぞ目を閉じてください。